ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
I'm home ファルルです。
アイムホームユーミンです。世界レベルのポジティブを目指そう。
宇宙レベルじゃなくていいんですか？
あ、それもいいな。
宇宙人レベルじゃないの？
宇宙人レベルいいね。宇宙レベルにしようかな。この前ほらタエさんに会ったでしょ。でタエさんが自分のポジティブさはもう世界レベルですって言ってたじゃん、息子も含め。
まあ特にほら彼女は英語をね、そうそう、かなりエクセレントだから。
そうなの。でも面白い方だよね、本当にね。
そして宇宙レベルっていうのはどういうこと？見えないものが見えちゃうような、そういう感じですか？
あ、それもいいですね。
うん、怪しい感じ。
あ、うん、あ、ちょっと怪しい風に取られちゃうといけないからいいけど、
まあ、だいぶ怪しそうには見えないから。
そう、うん、まあ怪しいとこないんですけど、
全然見え、超現実って感じだから。
全然見えないタイプなんで全然見えないんですけど、
まあ見方によってはあれなんか座敷わらしっていう風に見える時もたまにあるんだけどね。
それはなんかほぼ現実問題でしょ、それは。現実の話をしてるでしょ、
今。ちびまる子ちゃんみたいな、そういう感じかな。
あ、よく言われる。
いやでもね、あの近くで見るとねシワが見えるからちょっと違うわ。あ、やめだ、高い化粧品買われちゃうからやめよう。
もう買ってる。
もうツルツルです、ピカピカ。
やっぱりピカピカ。じゃあ買い続けよう。
おかしいな、そういう話題かい。それでは今日は、はい、
今日はバーチューズのワークのことを、
うん、ね、そうだね、
ちょっとお話していきたいと思います。バーチューズのカードをねずっと使っていろいろな言葉を紹介してますけれど、うん、実際にはそのワークショップとして何人かの人と一緒にこの言葉の練習をしたり
ものの、練習なんだよな。
そうなんですよ、うん、練習なんです。練習量がすごく大事なので、うん、あとはその物事の捉え方なんかをあのこのカードをきっかけにして、じゃあこういう面から捉えてみると、うん、それはどういうふうに見えるかしらみたいなことをやって、
それ重要だよな。いつも自分の癖で同じ見方をするから暗くなっちゃうとかさ、
うんうんうんうん、
結局その繰り返しをしてんだよね。
結構ぐるぐる同じようなところを回っちゃうことも多いから、
うん、
だからそれをいろんな人のお話を聞く中でそこを打開していく、うん、あれそういう考え方もあるみたいな感じで、
そうそうそう、 うん、あ、そうだったんだってあるからね、うん、
急にね自分のしていたことが、うん、とても意味のあることに見えてくる瞬間があります ね、
だから遠くに行くっていうのはね、あのその意味で面白いって言ってたよ、うん、例えばほらお風呂に入る時の作法とかさ、普通短いタオルで体を拭くとかバスタオルを使うとかっていうのも地域によって違いがあるらしくて、
うん、
あの近いところに行ってると分かんないけど遠くの友達のところに遊びに行った時に全然違うみたいなさ、
うんうんうん、
そういうことに気がついて、うん、そこからちょっと自分を客観的に見れるようになったりする。
あ、そうだね、自分が当たり前と思ってることが他の人にとっては全然当たり前じゃないからね。
そうそうそう、まあその意味で宇宙レベルっていうのはいいかもしれない、
うん、よし、じゃあ宇宙レベルのポジティブを目指そう。
顔がでかくて頭がツルツルがかっこいいのかもしれない。
すごい、あなたかっこよく見えてきました。
俺は宇宙レベルじゃないんだよ。悪いけど、
いや言っちゃってるもん、宇宙レベルに。
うるさいな。
おめでとうございます。いやそこ宇宙レベルのポジティブさでうるさいとか言っちゃダメでしょ。
それ俺宇宙レベルのポジティブさじゃないもん。
目指して
君でしょそれは。
いや素晴らしい、おめでとう。
うまいか。
で私は今あの自分が厳選というねセミナーでずっと1年か2年間ぐらい勉強しておりますが、ね、
いろいろ私の代わりにやっていただきましてありがとうございました、
は
い、
そこでファシリテーションする、まあ、方法、
うん、
まあ、技術じゃないっていう、最終的には人間性なんだよっていう話で、まあ、技術の話ではないんですけれども、ま
あ、だけど技術はあるよ、
必要な、ね、技術はあると思います、うん、でその中でやっていることを、まあ、生かしつつ、うん、バーチューズのワークをやっていこうかなというふうに思ってるんですね。
そうだね、
はい、
だけどバーチューズは基本的にはさ、フレームとしては5つの戦略でやっていくわけだから、
うんうん、
まあ、まずは
言葉の使
い、美徳の言葉を話す
と、話そうっていう、
いうことでね、うん、あんまり難しく考えずに、最初違和感はあるかもしれないけども美徳を承認しますみたいな言い方をしたりね、
うん、練習の時ですね、うん、まあ、普段の会話でなかなかそれをちょっと言うのは不自然な感じがあるかもしれないけど、うん、
誰かが別に不思議じゃないよね、
うん、
で、まあ、2、3年はかかってるかもしれないけど、
まあ、承認しますという言葉がちょっとなんか承認印を押す的なイメージで、うん、
おでこに
取られちゃう、取られちゃうから
それはさ、そういう人ばっかりじゃないよ、
うん、まあ、だからそういうのを見つけたよみたいな、感じたよとか、うん、そういう言葉でいいと思うんですけどね、あなたの中に寛大さを感じたわとか、うん、そういう言い方でいいと思うんですけど、
なるほどね、
うん、
I find it、
あ、そうそうそう、found ね、
found、
うん、はい、
直されちゃったよ。タヤさんだったら直さないんじゃないのか。
そんなことない。
すごいみたいな。
世界レベルだから。
あ、そうか。
私は宇宙レベルでちょっと訂正を入れさせていただきます。
それはない。あの輪廻してもしっかり間違うな。
いや、オーダーリネスですね。秩序、秩序を大切にしています。
はい、わかりました。ありがとうございました。ご指導いただきました。
今度はそのワークを、幼児教室の先生方のために。させていただくことになったので、まあ、その、うん、そのカスタマイズしてやりますけれども、
うん、まあ、最近さ、ほら、子供に教えるのが難しいとか、子供に分かるかなとかっていうふうにいろいろ言う人がいてさ、まあそんなもんかなと思ってたけど、最近はね、大人の方が難しいってことはよく分かったよ、
うん、子供の方が受け止め方はストンとね、素直だからね、
まあ、そんなにさ、まあ、よく言う言い方で言うと色がついてないんだけど、
うん、
大人ってやっぱりその育った環境でさ、一つの言葉の反応がさ全然違うからね、
うん、
なんでそう取るかみたいな人いるから、
そうそうそうそう、そうそうだね、
うん、だその教える先生たちのその背景を探りながら全体をこのポジティブなものに持っていくっていうのは、こういったバーチューズが効果があるような気がするよ、
うんうん、そうですね、うん、まあ、だから宗教とかいろんなものにとらわれないっていう特徴がもちろんもともとこの開発者の意図としてあるので、ね、うん、もうどんな人にでも意外と素直にスッとこう体に入ってくるような考え方の軸を持ってると思うんですね、バーチューズっていうのは、
ね、で言葉を話すっていう意味ですね、うん、でその時にほらちょっと受け止め方にも触れるじゃない、こう褒められるといやいやいやっていうのが普通の、ね、
うん、
あの形で拍手されたりすると、うん、いやいや、まあ、そんな恥ずかしいやめてくださいみたいな感じがあるけども、
うんうん、
まず相手はそう思ってるっていう意味で堂々と拍手を受けてくださいとかね、
うん、そうオープンにね、
うん
うん、
それはやっぱりやらないと受けられないから、
うん、そうですね、
いつもの癖でいやいやいやって言っちゃうでしょ、
遠慮しちゃうと、それまあ謙虚さっていうね、美徳に、まあ、日本人はそういうふうに捉えてる人が多いんだけど、
相手には見えるけど自分の力をちょっと削いでるよそれはね、
うん、
っていう見え方がしてくるから、
うん、そう、ね、ありがとうございますって言ってそのね承認をいただいて、でもいやでもまだまだまだまだここから行きますよっていうね、まだまだなんです、うん、ここからまだ行きますよっていう、まあ、そこにだから
デモという言葉を今使ったけど、うん、デモという言葉がいいのか、
うん
うん、次はこうしたいんですっていうふうに言うのがいいのか、まあ分からないけど、
うん、
そういった言葉の一つ一つに敏感になって、
うん、
自分の中で立ち止まって、あの言葉で良かったのだろうかって考えられる、
うん、
その意味ではこの最初の美徳の言葉を話すっていう第一戦略は、
うん、
簡単なようで深め られるワークだね、
うんうん、そうね、うん、デモっていう言葉も、うん、あの完全に前のものを打ち消すためのデモっていうのと、うん、そうじゃないデモがあると思うよ、話のきっかけのデモっていうの使い方、軽い意味での、ね、軽い意味でのデモっていう風な使い方もあると思うから、あんまりそこまで厳格に何か
見なくていいん
じゃないかなと思うけどね、
デモって言わなくても例えばあの接続詞で言うならばでっていう言い方でもいいかもしれない、
うんうんうんうん、
っていうなるとより自分の表現の仕方が豊かになるわけだ
よ、そういうのも含めてね、
そうそうそうそう、
うん、
でまあ、その第一戦略があってさ、まあ、フレームワークを言うと2番目には教えるのに最適な瞬間を認識する、
うん、
大体思った時に言いたくなっちゃうし、よく世間では悪いことをした時に怒んなきゃいけないみたいに言うわけだよね、
うん、
でも教えるのに最適な瞬間を認識するということは、その時に本当に言って効果があるかどうかっていうのも判断するってことだから、
うんうん、
一概に、ね、動物と同じで何か悪いことした時にピシッて叩けみたいなさ、
うん、
そういうのとは次元が違うよっていうのがこのバーチューズの第二戦略、
うんうんうんうん、ね、まあ、具体的にはどういう時かっていうと、美徳が芽を出そうとしている瞬間を捕まえるっていうことなのね、
うん、
具体的にはね、で美徳が芽を出そうとしている瞬間っていうのは、だから全くその人が聞く耳を持ってないような状態の時に言っても、うん、まあ、全然届かない、 その人がもしかしたらこの方向性っていう風ななんか予感がしてるような状態があったら、うん、そこを捕まえてっていうことなんですよね。相手が聞く準備ができてるようだっていうことをキャッチしてくださいっていうことですね、うん、あと同時にもう一つ方向違いであるその教えるのに最適な瞬間っていうのは、うん、それは常に、
うん、
常にですっていうことなんですよ。それは何でかっていうと、どんな出来事も必ず何かしらのメッセージと意図を持って現れているというふうに仮定すれば、うん、必ずそこに学ぶ要素があるので、うん、もう学ぶ本人次第、本人がそういう気持ちがあって生きていればどんなことにでも学びの要素がキャッチできるはずですね。
まあな、それは気づきの価値は100万両とかさ、うん、賢者は愚者にも学ぶっていうような世界、
そうです、もう愚者にも学ぶ以上にも自然現象、たまたま起こった出来事、うん、今日たまたま出会ったシーンとかにも、あ、そういえばっていうふうな気づきを得ることが可能ですよ、
うん、まあな、でもそれはね、ちょっとこの場にそれを持ち込んじゃうとちょっと大きすぎちゃうかもしれない。
あ、でも馬術もそうなの、
この場ではそれも持ってるんだよ。やっぱり自分としてはいわゆるそのまあ忖度動機っていう人もいるけども、採択動機ね、言い方でやっぱり相手が何か破ろうとしてるなっていうのを常に意識して見ていてあげて、あと思った時にこちら側からもトントンって叩いてあげて殻を破るに至るという、
うんうんうん、
まあ、そういった、瞬間を認識する、
うん、
っていうことじゃないのかな、
うん、
まあ、その方がよりテクニカルに伝わりやすいんじゃないのかなっていう気がするのよ、
うんうん
うん、あんまりほら道徳的とか倫理的に入っていってしまうと、
うん
うん、分かりにくくなってしまうような気もしてね、
うんうん、
言ってる意味はその通りなんだけど、まあ、第二戦略はちょっとそんな風に自分としては考えているんですね、うん、で3番目もね、これは非常に我々にとっても重要だったね。明確な境界線を設定する、
うん、
なんとなく問題があったりするとこう解決したくなってわーっと入ってきちゃうけど、その前にやっぱりここは入らないでねっていうところを設定するっていうのは非常に重要なテクニックだしスキルだなと思ったけど、
うん、例えばどういうことを言ってんの？
やっぱりほら、その人のいる状態とか環境によっても違うと思うんだけれども、結構地方なんかだと言葉が乱暴だったりするんだよね。話が、ね、熱くなってくるとね、
うん
うん、だからまあ威圧するっていうつもりはあるわけじゃないんだけれども、どんどん過剰的になっていってしまうっていうことがあるから、うん、まあよくほら冷静に冷静にって話あるけど、
うん、
そういうことではなくてやっぱりきちんと言葉を選んで話しましょうとかね、
うん、
いろいろ理事会とかでもあるんだよ。日本ではほとんどロバート議事法っていうやり方の中で運営してるわけなんだけど、手を挙げて話すっていうなってるんだけど、手を挙げて話す人はだんだんいなくなってしまうから、うん、ベテランになればなるほどね、
うん、そうね、なんか喋ってる途中にかぶせて喋ってくる人とかいたりするもんね。
いや、そうなっちゃうんだよ、感情的になると。
なんか私の言ってること聞こえないですよみたいになっちゃうんですね。
うん、それ普通だから。でもそこをあえてさ、明確な境界線を設定するっていうふうに学んで、うん、学んでたってできなくなっちゃうことがたくさんあるから、
うん、先に確認するのもいいかもしれないですね、
うん、
境界線を確認しながらやるっていう、ね、思い出すっていうね、うん、まあ、それだけじゃないですよね。体力とか時間とかの境界線っていうのもとても大事な境界線の一つ、
うん、そうだね、カウンセリングなんかだとね。
そうだから今5分だけお話しする時間取れますかとかって言って、うん、でも5分だけじゃない場合結構あるからね、そういうのでね、
うん、
5分じゃなくて1時間だったねみたいな調整機あるじゃない、
うん、だからその場合ね、例えばほら今日3時にね、出かけなければいけないんだけど、うん、大丈夫ですかとかってちゃんと
ね、そうだね、
事前に話とかっていうのもそうだね。
そう、そういう境界線ですよね、
うん、
あと体力的な境界線もありますよね。あ、そこまでは無理だなみたいな時には、うん、そこをちゃんと区切ったところで自分の体力を、うん、エネルギーを守るっていうことですね、うん、
この境界線とかをしっかり設定できるっていうことは、まあ、斉藤ひとりさんっていう人を誰どれだけ知ってるかわからないけれども、まあ、
茨らず、ですか、
うん、はいはい、茨らず、そして舐められず、
うん、
というところにもつながるスキルかもしれないね、これ。
うん、 なるほど、そうだね、うん、そういうことを言ってるのかもしれないですね、
うんうん、ね、うん、まあ、あのいろいろ勉強していった中で皆さん一人一人はどのように感じてどう考えるでしょうかっていうことをお互いにね、うん、シェアしながらだから今ここで話していることが正解ですっていうつもりはないんだけどね、
うん、もちろんそうですよね、うん、
あくまでも我々は一つのメソッドに従ってファシリテーションしますよっていうだけだからね、うんうんうん、あの正解を教えますっていう勉強ではないことはちょっとあえてお伝えしますけどね、
うん、そうですね、うん、共に成長していくっていうスタンスで ねやりたいですよね、うんうん、
でまあ、ここまではねわりかし分かりやすい部分なんだけど、この第4戦略がですね、うん、スピリットを尊重するっていうことになるんですね、はい、そうですね、
ここになるととても難しくなるんです
よ。ここをね散々まあお互いに悩んだ中で、アートという言葉の接点が出てきてると、
うん、まあね、あのバチューズの中の 本の中でも日本語訳されているのはスピリットイコール大いなる自分っていう風な翻訳になっているんですね、うん、じゃあ大いなる自分って何なのよっていうね、うん、最初よくわからないっていう状態から始まるんだけれど、まあ、ありたい自分の姿っていうもの、あとはこの、うん、自分の価値観とかを超えたところにあるその大いなる存在を感じて、うん、まあ、そこに向かっていく自分の心持ちみたいなものがスピリットかななんてね、
うん、思う、まあ、ここの部分に触れていたから我々もね今あの教会で音楽やったりお寺でやったり全く違和感がないんだけれども、うん、まあ、あの一番初期の段階では宗教っぽいとか怪しいっていうになっちゃう人がまあ多分たくさんいると思うんで、まあ、それはそれでしょうがないんだけれども、そうじゃないよっていう世界をやっぱりできれば見ていただけるようなファシリテーションが、
そうですね、
できればいいね、
うん、
そこで思考停止になってしまうのは多分怖いからなんだよ、
うん、あとそのなんかいろいろな、ね、新興宗教じゃないけれどちょっと怖いその洗脳されるみたいなタイプの、そうそうそう、そういったものと、うん、なんか似てるのかなみたいな恐れが発生すると思考停止しちゃうかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、あの安心してください、私たちはお寺ともお付き合いがあるし、お寺もいろんな宗派とお付き合いがありますし、キリスト教ともお付き合いがありますし、かなり怪しいのでご安心ください
ね。
でね、例えばそのこういうふうに自分は考えてますということを提示します、うん、皆さんはどう考えてますかっていうことなんですね、
うん、
で宗教か宗教じゃないかっていうのは自分は一つの価値観にしているのは、それを信じてついていったときに依存させようとしているものか、それとも自立させようとしているものか、まあ、そこを一つの判断基準にして考えてみたらどうですかっていう話はします。
それはとてもいいです ね
信じるものは救われるって依存させて依存させてこの壺300万っていう世界か、
うん、
いろいろ信じてでもやるのはあなたでしょって言い続けられて、できないんです助けてくださいって押し返しながら自立させようとしてくれるもんなのか、
うん、
で難しいことを言わないけど今日ちゃんと朝すぐ起きられたかとか、
うん、
掃除したかとか、
うん、
挨拶できたかとか、
うん、
ね、まあ、そんなような自立に導くものなのかどうかって、私はそういうことで宗教の良し悪しを判断してますが、うん、皆さんはどう考えますか、まあ、そんなことをシェアするんですよ、
うん、
ね、あなたなんかはなんかそういうなんか判断の材料自分の中で持ってる、
うん、まあ、判断の材料っていうそのなんかこういう定番の質問みたいなのは特にないんですけれど、うん、あの日本人はまあ無宗教者が多いですっていうようなね、うん、イメージ、うん、まあ、そういう一般的にそういうふうに捉えられてると思うんですけれど、うん、それを大学の授業の中で ある先生がそういう話があるけれども、うんうんうん、大学生の皆さんお守りを持ったことある人いますか、
うん、
ちなみにほとんどの人が持ったことある、うんうんうん、で初詣行ったことある人ほとんどの人がいたことある、
うん、
で、まあ、クリスマスもお祝いしてると、うん、まあ、いろいろごちゃ混ぜで、うんうん、じゃあもらってきたお守りとか踏んで捨てたりとか捨てるときに別になんか何にも感じずに捨てられる、うん、って聞くとやっぱりほとんどの人が、うん、いやそれはちょっと、うん、これはなんか捨てるのにちょっと、うんうん、心がこう痛むという かどうやって捨てたらいいんだろうみたいな気持ちになるっていうのね。そうすると結局特別な宗教、うん、何かの教義を信頼するという意味ではなしに、うん、皆さんの中に何か大いなるものみたいなものへの尊敬とか畏敬の念というのがあるってことですよねって言われるとほとんどの人がそう言われるとそうだよねみたいになるっていうのね、
うんうんうん、
うんうん、全くそういうものいらないわっていう人ももちろんいるかもしれないんだけど、うんうん、でもそういった何か自分の力ではどうにもならないような何かそういったものがあり、うん、そこに力を感じていますと、そこに敬意を持っていますという気持ちがあるっていう意味ではみんながそうなんだって、そういうのを考えると、うん、なんか特定の宗教を持つか持たないとかっていうことではなしに、うん、昔のね、その昔生きてた人たちが太陽とかその葉っぱとか土とかに関してその意見の念を持ってたり、あと子供が宿るという女性の体に意見の念を持ってたりとか、そういったものに何か自分と自分のどうしようもないところに何かすごいものがあるみたいだみたいな気持ちがあるっていうことが、それが私はその宗教今日ではないけれども、うん、なんて言うんですか、それがスピリットかなと思うんですよ、うん、
なるほどね、うん、あ、まあ、そんなような話をね、いろいろとワークの中でやれればいいと思うし、でもねこれ入り口なんだよスピリットの。
そうね、
やっぱりこっからね、やっぱりそのアート、美しいと感じるもの、それは音かもしれない、絵かもしれない、自然かもしれない、季節かもしれないよね、うん、それに触れた時に自分の心がどう動くかとか、うん、その結果どんな言葉が自分の中に出てきたとか、うん、そこを探求するっていうすごく楽しい世界があるから、うんうん、まあ、入り口のね、うん、ちょっとスピリットって言った時に小さく宗教っぽいっていうことで固まってしまうことが多いんで今その話をしたんだけど、うん、それは本当の一部でね、うん、そっからアートに気がついた時にものすごい広がるよねこれ、
うん、でもちろんこれほら宗教を離れましょうって言って作ってるから元々、
うんうん、ああそうか、うん、宗教関係ないよって話だからね。
そうそうそうそう、元々はその宗教がいろいろあったり文化がいろいろいじまじっているその北米の方の地域の人たちが、うん、宗教観とかの争いがあったり、その皮膚の色が違うとかそういったことで差別したり、うん、なんかこう蔑んだりするような気持ちがあったり、そういったものを解消したいところから始まっているので、
そうだ、ね、
宗教とは離れてるんですよ、
ね、
うん、
まあ、非常に奥深いからね、ぜひ一緒にやっていきたいと思うしね。で最後の第五戦略がね、スピリチュアルな同伴の技術を提供する。
そうですね、これ傾聴というふうに、
傾聴もそうだし、
ね、
どんな言葉をね、うん、交わしていくかということでね、うんうん、ポジティブのサンドイッチの話は、それだけはしておこうか、有名な話だから。
うん、そうですか。
実際にテクニックとしてこういうのがあるんですっていう話だけれどもね、うんうんうん、単にほら慰めたり聞いてあげたりみんなやってると思うんだけど、うんうん、それ本当にこう力づけたいとか、もしこの人もっとこうなった時に可能性が広がるんじゃないかなと思った時の言い方、
うん、
ね、
うん、
それまあポジティブなサンドイッチとかっていう言い方があるんだけど、うんうん、まあ、それはワークの中でやるか。
まあそうです ね、まあ、まず承認、そして本当にお伝えしたことを真ん中に挟んで最後に承認をするっていう ね、うん、ねことです ね、
はい、まあちょっと今日はね長くなりましたけど、そんな形で第五戦略まであるこのバーチューズのワークをねどんどん展開していこうと、
はい、やっていきましょう ね、
でこの後簡単にいつもよりちょっと簡単にカードを紹介して今回終わるようにしましょうよ。
はい、わかりました、
ね、いろんなところで音楽を通したりセミナーを通して、
うん、
この
そうですね、宇宙レベルのポジティブを目指しましょうね。
よろしくお願いします、はいはい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
はい、今日は寛大というカードを選びました。寛大っていう、なんか寛大とか寛容とか似てるなと思っちゃうんだけど、
ね、違う
んですよ。このバーチューズの中では寛大っていうのは、うん、与える方の方向性が寛大。
ああ、なるほど、
うん、寛容っていうのは受け入れる方の方向性で使っています。
上手だね、さすが教員免許だね、
うん、じゃあ読みますよ、
はい、
寛大とは与えることであり分かち合うことです、
うん、
見返りを考えずに自由に分かち合うことです。人を幸せにするための方法をいろいろと考え、ただ喜びのために与えることです、
うん、
寛大であることは愛と友情を示す最良の方法の一つです、
うん、
ということなんです。シェアする喜びですね。
わかるわかる、これよくわかる、
うんうんうん、ワークの中ではシェアの時間というのをすごく大事にしてるんですね、
うん、
シェアの意味というのは自分自身に起こった出来事をただ単に話す っていうだけでなし、うん、その自分自身に起こった出来事を整理しながら語る中で、その人がもう一度その出来事の意味を確認することができる、うん、それから同時に聞いている人たちにとっては、それがあたかも自分に起こったかのように聞くと、その人の中に起こっている出来事の、その人のことは私にとっては彼のことを意味するなとか、その出来事は私にとってはあの事件のことを意味するなみたいな感じで聞く練習をするんです。これは傾聴の練習にもなるんですね。
あ
の
寄り添
って聞く、そうです、そうです。だからシェアの時間はすごく大事で、お話しする人にとっても受け取る人にとってもとても大事。そしてもう一つ大事なことは、その自分が思っている以外の視点をそのシェアから引き出すことができるということですね。自分が体験したことをお話ししたら、全く違う感性を持った人が自分ごととしてそれを捉えた時に発見できるいろんなものが、意外と喋ってる本人には見つけられてないことが多いんです。
そうかもしれないね、
その双方向でのすごくいい出来事があるので、シェアの時間はとても大事にしてるんですけれども、
あとほら聞く方だってさ、その人はそう思ってるんだっていうところに気がつくじゃん、ね、事実とはそれはちょっと違うかもしれない、
そうね、
っていうね、
ほとんど事実とずれるから、それって、
まあ、その人がその人の人生の背景で
そうなんです、
得てきたことから判断するとそうなるっていう、そうな
んです。だからもう本当人生誤解だらけみたいな感じなんですけど、
ね、どこにいるかが分かる
っていう意味だよね。はい、そうなんですね、でこのシェアっていうのは見返りを考えずに自由に分かち合うことです、この見返りを考えずにもすっごい重要で、例えば自分がシェアするお話が、あの人にこう思ってもらいたい、私のためにこうなってもらいたい、こう変わってもらいたいとかっていう気持ちで話してるときは、それシェアになってなくて押し付けになっちゃってるときが多いにあるので、そういう気持ちを抜きにして、もうなんかフラットな状態でお話しする、それがシェアの大事なところですね。
今は当たり前になってるけども、確かに昔はそうだったなと思うと、そうだね、そこファシリテーションのポイントかもしれないね、
ちょっと道徳とかの教育の中で、日本の、まあ、今までされてきた教育の中で、道徳すごく大事ですけれども、こういうふうに思うべきだみたいな方向での語りかけがあると、すごくいいエッセンスを取り損なって聞いた人は跳ねのけちゃうことが多いってありますね。
できればそうべきだというふうに言うんであれば、なぜそう思うかというところまで一緒に探求したいよね、ね、原点をやっぱりつけたい ね、
ね、はい、じゃあ裏いきますね、寛大、次のことを実行しているあなたは寛大の美徳を発揮しています、他人のニーズに対して思いやりを持っている、誰かが助けを必要としているときにはすぐにそれに気づく、見返りを考えずに自由に与える、加減せずに 100% 与える、人のために喜んで犠牲になる、すごいですねこれね、大切な持ち物を英知を使って分かち合う、ということです。
なるほどね、まあ、犠牲っていうのはちょっと言葉が極端だとは思うんだけど、別にそういう気持ちって普通だよね、わりかしね。
そうだね、
その意味ではいろんな会とかをやると分かるかもしれないね、特に責任者やった時にはさ、まさにそれの話だもん、でそれは犠牲というのは思わないけど、まあ被害者意識の強い人は犠牲って感じるかもしれないけど、結局一つ一つそうやってできることをやって喜んでもらうと違う形で返ってくるんだよな、これが不思議でさ。
そうね、そうなんです、
まあ、お金もそうだよ、まああるから出せんでしょみたいに言う人いるけど、なくたって出すもんね、出す人ね、100円だっていいんだよ別に、気持ちがあってさ、するとやっぱり自分が言うのは3段階あるよって言ってて、お金出したからお金で返ってくる、やっぱあるよ、バーターみたいな、で今度お金でいろいろやってるうちにその能力を感じてもらって仕事で返ってくるっていうのが中だよね、でやっぱり一番末永く続くっていうのは縁として違う人からこんなご縁が出てきたよみたいな、
そうだね、
これやっぱり情だなっていうふうに思うし、
それが一番嬉しいっていうか、人生の中でとても嬉しい出来事ですよね、その縁に恵まれるっていうのは。
計算できないから、
そうですよね、
その意味ではその時にそんなの得だのってやってちゃ、まあ、つまんないというよりは、今思うのはそりゃそういう気持ちでやってたら縁は出てこないよと当然思うよ、 うん、そうね、だから犠牲っていう言葉はねちょっと自分には今違和感はあったけれども、
ね、この犠牲って言葉ちょっとあの引っかかっちゃうかもしれないね、う
ん、あのとても寛大は大好きな言葉に今あなたが読んでくれたからなりました。
ああよかったですね、はいはい、じゃあ格言いきますね、はい、私は寛大です。私は与え分かち合う機会を探します。思いやるための時間をたくさん取ります、うん、私は自由に目いっぱい喜んで与えます、うん、素敵ですね、寛大ね、
うん、まあ、ぜひ皆さんあのバーチューズ一緒に勉強していきましょうよ、
はい、ね、ぜひぜひ、あの
まとまった時間じゃなくてもね、電子会議とかを使ったりしながらね、うん、短いセッションができるように工夫していきますし、は
い、そうこれからいろいろ考えていきますし、ね、まあ、もちろんそのオファーがあればもちろんワークショップもね、うん、今回のように開かせていただくというのもありますので、ね、
は
い、
まあ、今日はバーチューズちょっと違う角度で紹介してみました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。